昨日は千葉市民会館で市民クリスマス in 千葉2024が行われました。この催しは千葉市内のいろいろな教会あるいは団体が合同で実行委員会を組織し、企画して千葉 YMCA が事務局をしてくださって開催しているものです。クリスマスは商業化してしまって、多くの人はクリスマスがイエス様のお誕生を記念して始まったのだということを知りません。何か贈り物がもらえる日だ、楽しい日だ、なんかそういう感じを持っているんじゃないかと思うんですね。クリスマスの起こりや意味を知らせることは、教会の大切な働きです。日頃はそれぞれの教会が個別にイエス様のことを伝えていますけれども、この催しのように、いろいろな教会や団体が一緒になって、合同でイエス様のことを伝えるということは大切なことであると思います。そして大きな意義があると思います。一つ一つの教会が一生懸命神様の言葉を伝えていくということは大切なことですけれども、それはある意味点ですよね。その点がつながっていくと、まず線になります。で、その線が広がっていくと面になっていきます。だから多くの人たちに神様の言葉が伝わっていくんです。今はアドベント。クリスマスを待つ期間です。今日は救いを叫んだ預言者たちの言葉が私たちに与えられました。それは道を整える、あるいは備えるということに関するものです。ここで言う道とは、人生ですよね。私たちが生きる生き方、それには道があるということ。まず一つは道があるということです。私たちの前には、どんな世界が広がっているか、どんな未来が広がっているか、わからない。不安に陥ります。で、その不安から解き放たれようとして、いろんなものを自分でこうかき集めようとする。あれがあったら大丈夫だ。これがあったら大丈夫だ。でもこれじゃまだ足りない。あれもこれも必要だ。どんどんどんどん貯めようとしていきますよね。そういう先がわからないから、いろんなものを自分で貯め込んでしまうっていうものではなくて、人生には神様が示された道があるっていうことを、まず今日の聖書は教えてくれていると思います。私の人生についての意識の変化を少しお話ししたいと思います。私はイエス様を知るまでは、人生はどのように生きたらよいかがわかりませんでした。それは小さい頃からです。小学生の頃、まあ物思いがついた頃からと言っていいでしょうか。なぜ自分が今ここにいるのか。そして歴史を習っていって遠い過去があるということとか、未来があるということを知ると、なんで今ここに自分が生きているんだろうか、なんでこの場所にいるんだろうか、なんていうことをこう子供ながらに考えました。で、そのことは解決がつかずに、まあ、ずっと成長していくわけですね。そして、まあ、知識は身についていくわけですよ。学校で国語を習って本が読めるようになる、算数を習って買い物ができるようになる、ね。そういうことをしていくわけですが、人生って何だっていうことはわからないわけですよね。小さい時は家族に守られていましたけれども、そういう自分が何で存在するかに疑問を持ち、過去や現在や未来に思いを馳せていた、そういう少年でした。まあ私はその、30歳になるぐらいまではそういう人生を歩いていたわけです。ですから会社に入っても自分が何者かよくわからないという状態だけど、この自分がここにいるということはわかるわけですから、 なんとかこの自分の存在をみんなにアピールしなきゃいけないっていう思いを持って過ごしていました。ところがイエス様に出会ってからは、私は自分が神様に知られているということを知りました。今では私は神様に知られているようなものとしての私であるという安心感があります。だから人の目を気にしなくてもよくなりました。知らない人と会っても誤解されるのではないかといった心配することがなくなりました。誤解されることはあるんですよ。だけどその誤解を解くこともできるということを知りました。自分が自分であるっていうことは心や体を解放するんだなということを感じています。これが多分私が知った、あるいは示された私の生きる道だと思うのです。預言者マラキやバプテスマと呼ばれるこの洗礼者ヨハネはこのことを告げ知らせているのではないかと思うのです。その道、生き方とはまっすぐであり広い平らな道です。決して困難や苦労がなくなったわけではありません。毎日いろんな課題を抱えています。現実には苦労が多いわけですが、生きる道はその苦労によって失われるわけではありません。いや、生きる道がはっきりと見えているから苦労も苦にならないということではないかと思います。聖書の言葉に聞いていきたいと思うのですが、まず旧約聖書のマラキ書からです。預言者マラキは、契約の使者が人の前に道を備えると告げました。その使者はこの世界に来られると言いました。使者は人、この使者っていうのはメッセンジャーのことですね。この使者は人を清廉して汚れを取り除き、主を礼拝するのにふさわしいものにしてくださるのです。皆さんは清廉っていうことは、言葉は聞いたことはありますでしょうか。この清廉というのはですね、金属って最初に溶かして金属の塊にするんですけど、それには不純物がいっぱい混じってるんです。そうすると脆くて、こう叩いて加工しようとすると割れて飛び散ってしまうんですね。ですから私たちの道具とかを作るのには適さないものなんです。ですからその金属から不純物を取り除かなきゃいけない。そして不純物を取り除くと、その金属は純度が増していって、硬さが増し、そして粘り強くなります。叩いても砕け散るんじゃなくて伸びていくんですね。だから加工しやすくなる。私たちがスプーンやフォークや、あるいは農作業で使うクワとか鎌とかね、そういうものを作ることができるようになるんです。その精錬の際には、金属の中に含まれている不純物を取り除くために石灰といったアクを入れるんですね。そうすると金属の中の不純物が、石灰みたいなものと結合して、化学反応が起きて、金属よりも温度が高くて、この固形物になる、そういうものになっていくんです。そうすると、溶けてる金属の中から、不純物がこう浮いてくるんですね。これが、精錬なんです。このようにして金属は純粋になっていきます。人間もこれと同じです。神様が私たちをお作りになった時には、清いものでしたけれども、いろいろな不純物が入ってきて、汚れてしまいました。これは、私たちの感覚で言うと、お母さん から生まれてきた時からどっかで不純物が入ってきたっていうふうにこう考えがちなんですけれども、私たちはもうすごく昔から実は作られているんですね。ただこの世界に現れるというのはその時なんですけれども、その間にもうすでに不純物が混じってしまっていた。これを聖書では罪という言葉で表します。だからもう私たちは残念なんだけれども、神様がお作りになった時のその純粋な状態ではない状態でこの存在しているわけです。だけど今私たちがそういう、なんていうか、悪い心を持ったり悪いことをしてしまう存在が現実のものというか本来の自分だと思ってはいけないんです。本来の私たちは神様の形に作られたものなんですね。そう聖書は言っています。神様が言っている言葉ですから、この言葉は確実にそうなんですよ。この汚れっていうのは、この表面をね、洗って落ちるっていうもんじゃないんです。もう中に染み込んでるから、心の中にまで不純物が入っちゃってるから。だから私たちが一旦溶かされて、金属で言うと溶かされて、で、石灰みたいな灰をこう入れられて、で、こう、その不純物を取り除いていただくっていうことをされて、初めて私たちはまた作られた、神様が作られたものに戻っていくんですよ。人間も聖霊という裁きを受けて、汚れを取り去っていただかなければ、神様がお作りになった時の清いものに戻ることはできません。裁きとは罪に定めることではありません。人を清廉して純粋なもの、すなわち神が創造された像に戻してもらうことなんですよ。主なる神様は清いものとなった人間が捧げる捧げ物を喜ばれます。その捧げ物の一番大きいのは礼拝なんですね。私たちが今捧げているこの礼拝、これを神様は喜ばれます。それは主にとって好ましいものだからです。マラキ書3章4節にそう書いてあります。捧げ物を喜ぶだけでなく、捧げる人間をも喜んでくださいます。これがマラキが私たちに告げた言葉ですね。次にルカによる福音書をご覧ください。福音書記者ルカは、洗礼を授けるヨハネが実在したことを、当時のローマ皇帝ティベリウスやユダヤ総督ポンテオピラトたちの名前を挙げて示しています。歴史上の人物なんですよ。そのヨハネは、罪の許しを得させるために、悔い改めの洗礼を受けなさいということを叫んだんです。荒野で、ヨルダン川のほとりで叫んだんです。荒野で叫んだって誰も聞く人なんかいないじゃないって私たち思うかもしれない。でもね、不思議なんですよ。求めてる人はいるんです。荒野で叫んで誰も聞いていないと思う声を聞くんですね。だから、ヨハネの声を聞き、そしてそこで洗礼を受けた人たちがまたヨハネのことを伝えるという形で、多くの人たちがヨハネのもとに来ました。私も洗礼を受けさせてください。でもヨハネが言ってるのは厳しい裁きの言葉ですよ。マムシの子らよというような言葉でね、私たちをこう言うわけですよ。いい子だねって言ってくれない。言ってほしいですよね。あなたいい子いい子だからおいでなんて言ってほしいんだけど、マムシの子らよ、悔い改めよ、なんてこう言われて、でもね、その言葉がこう皆さんの心に、皆さんというのは当時の皆さんの心に、ずしんとこう来たわけですよ。そうなんだ。悔い改めなきゃいけないと思ってたんだよって、そんな感じでしょうかね。そういうふうに思って、ヨハネのもとに来たんだと思うんです。このね、 罪の許しを得させるために悔い改めための洗礼っていうのは、言い換えるとこんな感じですよ。生きづらさや絶望から解放してくださる悔い改めの洗礼なんです。だから受けたいでしょ。ねえ、絶望してる人生なんて嫌ですよ。希望を持って生きていきたいですよ。それを与えてくださるっていうんだから、みんなそれを受けたいなと思うと思うんですね。この声こそ荒れ野で叫ぶ者の声です。洗礼という言葉が書かれています。洗礼は人が主イエス・キリストを信じてキリスト者となるときに受ける儀式で、バプテスマという言葉でも表されます。日本語で洗礼というと洗う儀式ですよね。洗う儀式っていうし、しかも水で洗うわけですから、先ほどの言葉で言えば私たちの表面を洗うことですよ。でも私たちの内部を洗わない限りは純粋なものになっていけない、いかないというふうにマラキは言いました。だからその日本語で書いている洗礼という言葉以上に、このバプテスマという言葉はですね、まあこれはその日本語に置き換えるときに洗礼と訳したんですけれども、それは日本語の意味で理解するのではなくて、日本語の文字の意味で理解するのではなくて、元々の意味として理解していただきたいんです。バプテスマっていうのは、今までの自分が死ぬことですよ、まず。そして、新しい自分が生まれることです。つまり、第二の誕生なんです。人間の表面を洗うだけでなく、内部をも清いものにしていただくための儀式なのであります。この時に、聖霊がその人に下り、その人の心を悔い改めさせて、清いものへと変えてくださるんです。ヨハネはこの洗礼の意味を、イザヤ書40章3節から5節の言葉を引用して、人々に示しました。その言葉が、私たちが先ほど聞いた4節から6節に書かれています。お読みいたします。これは預言者イザヤの書に書いてある通りである。荒れ野で叫ぶ者の声がする。主の道を整え、その道筋をまっすぐにせよ。谷はすべて埋められ、山と丘は皆低くされる。曲がった道はまっすぐに、凸凹の道は平らになり、人は皆神の救いを仰ぎ見る。私たちがこれまで過ごしてきた人生、まあ、これはそれぞれの方が経験したから、まあ理解しているし、まあ知っている人生ですよ。これからですよ、これから。これからの私たちが生きていく生き方、これが凸凹だったり曲がりくねったりしてたら、どこ行ったらいいか分かんないじゃないですか。それをまっすぐにするのが洗礼なんです。目標が見えるんですよ。あそこへ行けばいい。そして目標も見えるし、道がまっすぐになってんです。そこを歩いていけばいいんです。しかも凸凹じゃないって、平らなんですよ。私たちはまるで茨の道をね、これから歩いていかなきゃいけないっていうふうに思ってる。明日どうなるか分かんないと思ってる。だけど歩いていけるんです。今日一歩歩ける。また一歩歩ける。それでいいんですよ。その一歩一歩を歩かせる力があるということなんですね。神様がそれを与えてくださるんです、私たちに。洗礼を受けた者は、主の道をまっすぐに、神の国を目指して人生を歩き出し、神の救いを見るのです。一番最後に書いてありました。人は皆、神の救いを仰ぎ見る。主の道とはどのようなものでしょうか。 今日の御言葉はイエス様が登場する前のヨハネのことを語っていますけれども、ここは聖書の他の箇所との関連が当然あるわけですから、その箇所を少し見ていきたいと思います。そうしますと、イエス様が次のように言われている言葉に出会います。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ、誰も父のもとへ行くことができない。イエス様は人間の目指すべきところは、父なる神の国であること。そして、イエス様の教えや行いが道だということを教えてくれました。主の道はすでに整えられました。イエス様はこの世界に来られ、私たちに言葉と行いとで主の道をお示しになりました。イエス様の言葉を聞き、その言葉に従うことが主の道を行くことなのであります。この言葉の意味は、私たちが考えるよりももっともっと深いものであります。それはどういうことかと言いますと、誰でも神の国に行くことができるという驚くべき言葉なんです。悪人でも、罪を犯した者でも、犯罪者でも、誰でも行くことができるんです。この言葉は私たちの希望です。なぜなら、人は誰でも悪人になり、小さな事柄であっても、罪を犯した存在であるからです。あの人は救われて、この人は救われないということはありません。ヨハネの言葉は、厳しい裁きの言葉ですけれども、その裁きの意味は、誰でも救われるということなのです。私でも救われました。ここにいる洗礼を受けた方々も救われました。誰でも救われるんです。しかし一方でイエス様は、財産のある者が神の国に入るのは、なんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。これはルカによる福音書18章24節25節の言葉ですけれども、こういうふうに言われて、悔い改めない者が神の国に入ることはできないことを教えてくれました。そして、こうも言っています。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。マタイによる福音書7章13節から14節。こういうふうに言われて、悔い改めて洗礼を受けることへと進むことの少ない人、その道を見出すことが少ないということも示しております。しかし、狭い門であっても、決心すれば誰でも入ることができるのです。主の道を歩む者とそうではない者とはどういうものかについて、イエス様は二人の人を例に挙げて、示しておられます。自分は正しいものだとうぬぼれて人を見下している者と、神の前に懺悔して、その罪をすべて神様に許していただいて、心を軽くして、軽くなって、また希望をもらって生きていくもの、この二人です。 これはルカによる福音書18章9節から14節に書かれています。イエス様はどちらの人を、受け入れるよっていうふうに言われたか、聞いていればわかると思いますよね。義とされたのは神の前に懺悔した人です。うぬぼれて人を見下している人ではありません。誰でも高ぶる者は低くされ、へりくだる者は高められるのです。行き先が定まっていなかったり、そこに至る道が複雑だと迷ってしまいます。私は都家に住むようになって千葉駅から市民会館まで行くのに迷ってしまったことがあります。当時の私には道が複雑だったんです。スマホがありましたけれども、そのスマホの地図を見ても東西南北がどっちなのか、スマホって時々ね、東西南北分かんなくなるんですよ。それで自分がいる場所もね、はっきりここ本当にここかなっていうのが分かんなくなる時があるんですよね。そんなことで迷ってしまったことがあります。実は昨日もねまた迷っちゃったんですよ。市民クリスマスが終わって、私はちょっとあるお店に用事があって行きたいなと思って、またそこでスマホを見たんですね。そしたら千葉駅に戻るよりもこの近い道があるっていうのが、地図上で、スマホの地図上で出たので、じゃあそっちの方へ行こうと思って歩いて行ったら、またもう何か千葉駅がどっち方向なのか分かんなくなっちゃって、あそこって皆さんご存知だと思うんですけど、千葉駅から道がこう放射状に出てんですよね。でそこをこうなんか斜めに道がまたこう通ってんですよ。だから自分は千葉駅を右側に見て歩いてるつもりが、千葉駅と反対側にこう行っちゃったっていう、そんな状況なんですね。で千葉駅まで戻った方が良かったのに、結局近道をしようとして方向が分からなくなって、目当ての店に行き着くのにすごく時間がかかってしまいました。しかも地図上でその目当ての道がここだって示されていたところは、ビルがこの改装工事になってて臨時で移転してたんですよ。だから行き着くことがまずできなかった。そこでもうお店に電話して、ようやくなんと千葉駅のすぐそばだったんですけどもねなんとそこに行くことができました。こんなことですよ。道が見えないっていうことね、道が曲がりくねってるっていうこと、そして目標が見えなかったり間違ってたりっていうことですよ。そうすると人はどんなに心細いかね。人生だってそうですよ。心細いんですよ、道が見えなかったら。でもね、私たちには神様が与えてくださった道が示されていますから、安心して歩いていきますよ。私たちは今日聞いた荒れ野で叫ぶ者の声に耳を傾けなければなりません。イエス様が現れる前に現れた洗礼者ヨハネは、主の道を整えるようにと人々に叫びました。これは悔い改めて、悔い改めるというのは自分の生き方を今までの生き方じゃない生き方に変えて、主イエス・キリストを信じ洗礼を受けるということです。洗礼を受けた方にとってみると、毎週の礼拝の中でその一週間のことを振り返り、先ほどの懺悔した人のようにね、今週一週間自分は正しく生きたつもりだったけれども、そうではなかったことを神様にお詫びする。そうすると神様がまた新しい希望を与えてくださる。礼拝するものは神様が祝福してくださる。 そういうことなのですよ。人はよく私たち言いますよ。ああもう人なんか変わらしないで。違うんです。人は変われるんです。その典型的な人物がここに目の前に、皆さんの目の前に立ってますから。だから、私を見て信用してくださいって言うと、あんな人じゃちょっとダメだなって思っちゃうかもしれないけれども、まあ、多少は、昔あんな悪い人っていうのを知ってる人だったら、変わったねって言ってくれるかもしれませんよ。悪くはないですよ、そんなにね。でも、まあ、希望を持ってなくて、なんか不機嫌な顔して、生活してたのが毎日ニコニコニコニコして、何が楽しいんだろうっていうような人間に変わったねって思われるんじゃないかなと期待はしております。人はだから生まれ変わることができます。どんな罪人でもですよ。悔い改めて洗礼を受けることによって生まれ変わり、神の国に入ることができます。しかもですよ、神はすべての人が悔い改めて主の道を歩くことを望んでおられます。人は皆神の救いを仰ぎ見るようになるのです。これは神が私たちに与えてくださった驚くべき幻であり希望であります。お祈りいたします。在天の恵み深き主なる神様、今日も私たちにあなたの御言葉を与えてくださりありがとうございました。そして私たちをまた清いものとして、この場所からそれぞれの生きる場所へと派遣してくださいますことを感謝いたします。私たちは喜びにあふれてこの教会を出ていきます。どうかこの一週間もあなたが私たちをお守りください。そしてまた次の主の日に共に揃ってあなたを礼拝することができるようにしてください。今日いろいろな都合で礼拝に集うことができず、あなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人をそれぞれの場所でお恵みください。またあなたのことを知らないすべての人にあなたの御言葉が伝わりますようにお願いいたします。どうぞそのために私たちを用いてください。私たち一人一人があなたの愛の交わりの中にあって親しい愛の交わりを行うことができますようにお願いいたします。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。
アーメン。